ふくらじ、はい、ふくらじ始まりました。パーソナリティは私 DJ 福様と
アシスタントのコベリンと
あったかさとしです。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りいたします。
さて11月も中旬に入りまして、
そうですね、
はい、山もめっきりと色がついてきまして、は
い、
う
ん、いい季節ですね。
山もゆる秋といったような感じになってきましたけれどもね、あっという間でしたね。なんかついこの間まで暑かったなというふうに言ってたのがぎゅっと涼しくなって、もうなんか日によっては寒いなという日なんかも出てきましたけれども、でも秋冬というのはこうあれですよね、女性にとってはなんか服飾に関してはなんかえらいおしゃれっていうか、うん、
あ、私は色的には季節で一番好きです。
いいですよね、
このぐらいの時期が好きになるのは最近、
いや昔から春よりこっちが好きです。
春よりもう幼稚園ぐらいから枯れてたから
ちょっと待ってください
枯れてたから、なんていうの、枯れてた、もう成熟しすぎて
成熟してたから、ね、
いろんなこと悟りを開いてた
まあなんか春のわーとかって感じよりはこっちの方が好きだ。
それ本当に幼稚園ぐらいから
そうですね、思った時から結構春が好きやったとか夏が好きやったって
ことはないの。うわお
遠足のこと山歩きって
言ったね。どんだけ、
ほんまに
本当、
そうそうそうそう、
渋いな、
渋いですよ、ね、さあそれはさておきついに来ました、
はい、
神回と認定されるであろうか否か、大喜利のコツを福様自ら教えるの巻、はい、大喜利王として活躍してきました私ですけれども、はい、私 DJ 福様、数々の大喜利王のね、は
い、
あの
称
号を得まして、あちこちでね、大喜利が評価されて、稲盛経営者賞、
いやそれは
それ入ってんの、
それはちょっとあまり記憶にないですけど
大喜利が評価されたと思ってたのにな。
そんな感じで
日刊工業新聞社賞、
それもあんまり
大喜利関係ない、
うん、端的にはもしかしたら入ってるのかもしれない、
欲しいなっ
ていうか大喜利してんのその場で
いや日常の日々の大喜利による社会貢献への功労
それはちょっと違う、
枕が長いと本編短くなるよ
あの神回なん
で枕が長いと本編短くなるよ、
は
い、さて、はい、大喜利のコツっていうのがありまして、はい、お二人はちなみに大喜利の方は得て増えては自分ではどうですか、
はい、うーん、そんなに得意じゃないです。
はい、でね、そもそも大喜利とは何やねんっていうのは分からない人っていうのもたまにおりますので、大喜利の定義から話してみたいなというふうに思うんですけれども、大喜利っていうのは一般的には何かお題が出ますわな、そのお題に対して一言で何かをボケるっていうのがまあ一般的な流れなんですよね。そう、まあそうですね、このボケるというのがでもなかなか難しいところってあります。ですがね、ほんの少しだけコツを知っておけば誰でも一点以上の面白い回答を答えることが可能になります。
何ですか？
そう、あるんですよね。
あるんですか？
気になる気になる。
で、まあそのなんていうんですかね、はい、大喜利とかでダメやなと思う回答っていうのは何個か法則があります。うん、まず一つはですね、自己満足でなんかそのフレーズ言いたいだけみたいなことをこれ多いんですよ。
多い多い。
これはね、じゃあね、これは素人。素人がラジオ番組とかで大喜利のお題出しますわな、伊代さん応募来るんです、ほとんどの素人はお前言いたいだけやろって、例えば何かこうありましたらお題が、はいはい、だお答え、お前マリモかとか言ってて、じゃあ別にマリモと関係ないんですよ、例えばじゃあね、前にも言いました、はい、小部屋ちゃんの誰にも言えない秘密の特徴を教えてください、うんうんうん、お前マリモかってなんかあるんですよ、これぐらい、それはお前言いたいだけやみたいなことで、まず NG 集としてね、皆さんに言うときたいのは、
関係ないんですね、
言いたいだけ、そのフレーズ言いたいだけ、これダメです、はい、これは少なくとも番組とかに送ってもらうというような企画の時はね、フィルター通りません、通りません、なんかダメです、
はい、
次ね、身内ネタ、
あ、
知らんやん、
あ、そうですね、まあ、
それ知らんやん、
その人たちだけやったらそうですけど、
そこに参加者全体の中っていうので、うんうん、みんなが知ってる共通のなんてローカルルールでしたらね、はい、受けるんかもしれませんけども、それ一部の人しか知らんやろっていうような身内ネタ、
そうですね、
これ NG ですね、あと3つ目の NG、 これはあたかさん特に気ぃつけなあかんねんけども、
はい、
単なる下ネタ
単なるってつけといてくれる
単なる
下ネタの中でもものすごいなんかもう低 いレベルのどうしようもない感じ、単なる
新ネタね、はい、まあ、だからまず皆さんに覚えていただきたいのはですね、はい、言いたいだけやろうっていうフレーズ勝負みたいなことと、うん、身内ネタと単なる下ネタ、はいはい、まあ、この辺はやっぱりダメかなというふうに思いますよね、でまずですね、その一番最初に考えるべきことは何かと申しますと、常識っていうのを崩すということが大事なんです。そもそも笑いっていうのはこういうふうに言うたらこういうふうに普通やったら返ってくるだろうっていうのとずれた回答っていうのが出たときに、そこに笑いっていうのが生じるわけですよね。そうですよね、常にそうですよ。さあ、そういう意味では面白いことを言えるっていう人はめちゃくちゃ常識が身についてるって人なんです。だって分かった上ですよ。だってめちゃくちゃ常識っていうのを身についてるから、こうやってずらしたら面白いってことが分かるっていうふうに僕はこれ持論として思ってますけれども、
う
ん、
そうか。
さて、その大喜利の時とかっていうのでも基本はボケなわけですから、はい、常識を崩すっていうことです、
うん、
でそれもだから行き過ぎてしまうとちょっと難しくなりますので、うん、はい、少しだけずらすっていうのがまずは、うん、入門編としては身につけてほしいことなんですよね、
はいはい、
例えばじゃあお題としてね、はい、こんなラーメン屋さん絶対入らない、なぜ、はい、よくこれ、うん、こういうのよく大喜利のお題でありますよね、
はいはい、
こんなラーメン屋さん絶対入らない、なぜ、
うんうん、
この題で考えていきましょうか、
はい、
例えばですね、うん、まずはラーメン屋さんの常識って言ったら何なんやって話ですよ、うんうんうんうん、ラーメン屋の常識って言ったらね、うん、まあ、そもそもラーメンを注文するとか、
うん、
まあ、よくあるあるで言ったら12時間ぐらい煮込んだスープやとか、
うん、
まあ、そもそもお箸で食べるとか、
うん、
まあ、チャーハンが美味しいとか、
うん、
そういうようなことっていうのがあのラーメンの、
うん、そうですね、
そうですね、うん、
常識、
ラーメン屋さんの常識としてありますよね、うん、
はいはい、
これを少しずらして考えます。うん、例えば、うん、そうですね、こんなラーメン屋さん絶対入らない、なぜ、うん、レン、うん、注文してないのに店主が勝手にラーメンを出してくる、これ少しずらしただけ
そうです、ね、
これ爆笑になりません、
うんうん、
とか
あれってなりますね、
そうそうそう、うん、とかね、こんなラーメン屋さん絶対入らない、なぜ、はい、レン、隣の自宅からお母さんがスープを運んでいる、
あ、はいはい、
これちょっとずらしましたね、
うんうんうんうん、
こんなラーメン屋さん絶対入らない、はい、なぜ、うん、レン、ラーメンに箸がなくレンゲしかついていない、
あー、ちょっと食べれないかな、
うん、これもだから少しずらしですよね、
うんうんうん、
こんなラーメン屋さん絶対入らない、なぜ、レーレン、ラーメン屋なのにメニューにチャーハンしかない、
あ
とか
ラーメン屋じゃない、
そうそうそう、でもうちょっと上げてくるとずらしよね、はい、こんなラーメン屋さん絶対入らない、なぜ、レーレン、客引きのセリフがうちのラーメンまずいよまずいよ
なんでやねんっていう、
まあ、こんな感じで少しずつ回答っぽくなってくるわけですよね、
はいはいはい、
でもやっぱりこれだけで正直面白い回答っていうのを作るのは難しいんです、
ずらし方難しいですね、うん、
難しい、でも今私が申し上げてるのはここではですね、あ、うんうん、あ、私でも回答を考えるのは簡単なんやっていう感覚をですね、はい、身につけてもらえたらなというふうに思ったので、コツの今入門編1を言いました。
わかりやすいです、
ね、で次からこう本格的な、ね、爆笑を狙うためのコツ、
さらに
神回に入っていくわけ、
はい、なっていきますけれども大喜利の、ね、鉄板で受けるネタっていうのは、はい、まあ、あるあるネタなんです、
あるある、
そう、日常でよくあることを面白おかしく言うと、ね、シンプルなようだけどこれが一番悪いよさそうというのが実はあります、でもこれだけではですね、素人が常に爆笑を生み出すというのは正直難しいので、ちょっとしたコツというかプラスアルファを加えたいなと。さあ、それが何かと言いますと、出されたお題に対してですね、はい、頭の中でお題を変換してしまうんですよね、具体例いきますよね、
はい、
これ文字だけではさっぱりわからない、
うん、
まずは例えばじゃあ適当なお題1個見てみましょう、
はい、うん、
お題でれんと、うん、離婚原因の1位はフリー、うん、
不倫、不倫、不倫、
でも67位はとかっていう、例えばこんなお題があるとします、
はい、
離婚原因の1位は不倫、
うん、
では67位はと、じゃあね、67位というのをまともな答えとは、うん、まあ67位ってことはまともな答えとはもう少しずれてそうですよね、ずれなあかんよね、
だいぶ遠いですね、そうそう、
じゃあこれを普通の思考で考えたら、はい、一般的に考えたらね、
うん、
食べ物の趣味の違いとか、
あ、うん、まあ、
それ出てきますわな、
う
ん、とか、
う
ん、犬派と猫派で喧嘩したとかありますよね、
まあ、ありそうやもんね、
ありそう、
そう、
う
ん、ところがこの回答やったらまあ面白くはないですよね、
その通りかも、
そうです、だからここからがこのコツの本番なんやけども、はい、お題を変換すると、じゃあ離婚原因の67位というお題を、うん、お化けが嫌いな理由とかに変えてみるんです、そしたら、
はい、
あ、お化けを嫌いな理由っていうのは自分なりにまず考えてほしいんです、例えば、うん、いきなり出てきてびっくりするかとか、うん、出てくる時の音楽は怖いとか、うんうん、誰も勝てそうにないからとかでありますよね、
はいはい、
さあこれさっきのお題に戻してみましょう、うん、今の回答をね、
はい、
離婚原因の1位は不倫、うん、では67位は、はい、デーデン、 出てくる時の音楽が怖い。
ああなるほど、そうか、
わかる。
ああわかります。
だって離婚の原因の登場が音楽ってなるやん
か。ああ、ね、なんでそこから出てきたんってなりますね。そうそうそう、
だからもともとのお題に対する回答のズレ、ね、で変換したお題がこうお化け嫌いの理由のあるあるになってるでしょ。だこの2つを、組み合わせたら誰でも気軽に秀逸な回答を作ることができるということなんですよ。
その組み替える先のお題はどう、何でも そこが難しいなと思います。
それが それでとりあえず考えて、その整合性っていうのが合うかどうか、
何でもいいっちゃいいってことですね。
そうそう、合うかどうかってことですよね。
でちょっと近いのに持っていくとか、
そうそうそうそう、分かる。
全然違うことで考えてみて合わせにいくってことですね。
すごいな、
なるほど。
それ考えたら余計あたふたしそう。
瞬時にいけるかって言ったらあれですけど、でも出ないネタを出そうと思ったら やるかもしれないです、やった方がいいかも。
そうそうそうそう、なるほど。これまだコツの全部に言ってません、
じゃあ次回も聞きたい、聞きたい。
というのは今のは例えばタイトルがあっての大喜利の編ですよね、よくは他にはあるのは画像があってこの画像に対してボケてみたいな大喜利の方ありますよね。これもまだちょっと話もしてないですし、実際今日は今基礎編っていうかね、お手本として元々のお題に対する回答ずれっていうのと変換したお題、お化け嫌いの理由のあるあるみたいな感じで、これ2つ組み合わせたら秀逸になるということまで教えましたと。実際実践編をやってみたいなと思います。だから皆さんにだから実践編
やばい
やってもらいますので、
その思考回路段階を経ていかなあかんからね。
頑張ります。
普段の思考ではない回路でやらな
きゃ、ね、そうですね、はい、時間になりました。また来週、
また来週、はい。